花口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の花口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
本当に面白いなと思ったのは、もうそれで大好きな自分がオーストラリアに住むこともかなり、サーフィンもでき、そして大企業に勤めて安定した、そうやって生活をしながら大好きなことをしてたわけじゃないですか、うん、そこでこの今の職業、うん、シンガーソングライターに、うん、シフト転じする時の決定打は何だったんですか？
あのね、サーファーズイヤーって言葉がありまして、
サーファーズイヤー、
耳にいろんな疾患が出てくることがあるんですよ。
へー、
うん、で僕の場合はあの右の耳がもうほとんど聞こえないんですね今。
へー、
海入って水が抜けなくなって、そこに砂がちょっと傷がついたりとかするでしょ。でそこから感染症になって外耳炎になる。これをずっと十何年繰り返すわけです。そのうちに耳がどんどんどんどんおかしくなっていって、鼻が狭くなっていって、あの鼓膜の上にケロイド状のものがブワーってこう覆うようになって、で最終的にもう耳に水が入った途端にバーンってあの腫れて40度熱が出る、そういうようなことを繰り返すようになっていくわけです。それになって3回ドクターストップを受けて、
サーフィンするなって。
そうこれはもう、でも最終的に3回目にあのね、死にはしねえだろうけれども歩けなくなるよって言われて、
歩けなくなる、
うん、三半規管やられて歩けなくなるよって言われて、
耳やられたら、
うん、もうこれはもうしょうがないなと思って、うんうん、で諦めたわけですよ。
大好きなサーフィンを、うん、ドクターストップ。
そしたらね、あのそういう街だから、友達から何からみんなサーファーなわけですよ。
そうですよね。
スーパー行ったら、うん、スーパーのおばちゃん同士が今日の波はどうだったみたいな話をして待ちなわけですよ、
ね、
うん、でそこに僕だけ入れないわけですよ、
はい、
嫌になっちゃったの。
そこにいることさえもね、
うん、もうそこにいることがもう辛いわけですよ。
そりゃそうですよね、うん、嫌いでやめたんじゃなくて好きだけども、もう、
そうそう、
フィジカルにね、肉体的に無理だ、
そういう風になっちゃうでしょ、うん、そしたらもう嫌になっちゃって、
うんうん、
まあちょっと、まあ、もういい加減言っていいと思うけど、軽いうつ病みたいになってね。
あ、
でどうしようかなって思ってる時に、もう一回音楽やろうって思って、学生の時にベースっていうあの楽器でプロ目指してた時代があったもんだから、うん、楽器は弾けると。
なるほど、ね、
でもう一回音楽やりたいって思い始めて、ですごい一生懸命やってるうちに、これなんとかなんじゃねえかとか思い始めて、
それ面白いよね、その、うん、過去にやってたある種封印してたことですね、うん、だけど一つの大好きなことが、扉が閉じたんだけど、うん、サーフィンがねという扉が、だけど過去のその封印してたものが、あ、この扉もしかしてっていう可能性を引き出したんですね、
そういうことですね、
自分でね、うん、
全く封印してたわけじゃなくて、友達のバーで歌ったりだとかなんかはしてたんだけど、
あと時々やってたわけです。
そうそう、時々友達のバーで、うん、あのいやもういつでも来てみたいなこと言われて、うん、行ってアンプ持ってってあれして、ちょっと歌ったりだとか、ビートルズだ、ボブマーリーだね、うん、そんなものを歌ったりとかしたりはいたんだけど、うん、ちょっと本気でやってみようかなって思ってストリートミュージシャン始めたわけです。
ストリートミュージシャンですか、うん、あの路上のね、
そう、
路上であのギターの箱をこうやって出して、
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう、これが儲かる、う
ん、それがね、うん、正直多分ストリートミュージシャンやったことない人とか、ストリートでああいうなんかいろんな芸をやってる人だって、うん、あの人たちどうやって私生きているのかなって思ったんですよ。ところがサミーさんはそれが儲かるって言うんですよ。皆さん信じられますか？
あのね、ブリスベンって街があって、
ブリスベン、
でそこのブリスベンのあのチャイナタウンがあるんですね、はい、それともう一個ね、バイロンベイっていう街がある。
バイロンベイ大好き、
うん、バイロンベイのさ、うん、海沿いにさ、はい、駐車場の前に大きいあの、はい、オープンカフェのバーがあるの分かります、
はいはい、
ありますでしょ、あそこの向かいにポストがあるんですよ、
あ
の道挟んで、道挟んだ向かいに芝生になってるとこがあって、はい、そこにポストがあるの、
はい、
そこの脇屋さん、
バイロンベイでね、
うん、そうそうそう、でその両方に昼間はバイロンベイ、うん、ちょうど真ん中がゴールドコーストだから、うん、ブリスベンで夜は金土夜やってるでしょ、うん、で日曜日なんかはそのバイロンベイ行って、
はい、
でブリスベンまで100キロ、それからバイロンベイまで150キロ、
はい、
これオーストラリアは100キロって1時間なんで、うちから2分で高速ですから、
あ、なるほどね、う
ん、そこからダーッと高速で行くだけなんで、はい、両方とも1時間行って、で片方は1時間半でしょ、でそこまで行ってやってるとね、うん、そうだな、ちゃんと天気が良くて雨が降らなければできるから、うん、そうするとね、月にね40万ぐらいになる。
ストリートミュージシャンの月収40万円です、
うん、
か、
他にもいろいろあるんだよ、 他にもいろいろあるの。あの、それだけじゃ40万ならないよ。
ならないけど、うん、いろんなトリックがあるんですね。
ラグビーのね、試合があるわけ。はい、で、ラグビーの試合があって、はい、ステートオブオリジンって言うんだけど、はい、クイーンズランド州と、はい、ニューサウスウェールズ州ね、はい。で、僕んちってのはちょうどその境のとこだから、そっからあのブリスベンにあの、ANZ スタジアムってスタジアムがあって、はい、そこで、やることがあるわけよ、
はい、
そうするとそこに両方のチームのジャージを持っていくわけ、
はい、
でラジオで聞いてて、うん、勝った方のチームのジャージを着てストリートミュージシャンやるとそれ一発で15万ぐらいなの。
それもうみんなも嬉しいから、
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうわけよ、ね、
そうそう
そうそういう意味で生きる力というか、
うん、
サバイバル能力というかすんごいその嗅覚が優れてるな。
やるでしょ、
うん、やる。そんなのはそのまずストリートミュージシャンやったことないじゃない、
うん、
でそんなことをどうやってそうやってこう知恵が働くのかなっていうところに私すごい興味あるんですよ。
やっぱり最初の時点で考えるんですよ。例えばね、
はい、
普通のなんて言うんだ、じゃあギター、ちょっとギター弾いていい？
いや弾いて弾いて、
はい、普通にさストリートミュージシャンやったらこの、はい、こんな感じでやってるわけじゃないですか。
やってますね。
How many roses must a man とかやってるわけじゃないですか、ね、これで人なんか止まらないわけ、
はい、
うん、そしたら、うん、通ってる人が聞いたことないようなギター弾くわけですよ、うんうん、こういうのをやっていくと、
はい、
おってなるわけじゃないですか。
なるほどね。
その時点で、はい、僕はアジア人じゃないですか。
そうですよね。
アジア人がやってるってだけでもおかしいわけですよね、
は
い、
そうですよね、う
ん、アジア人で普通だったらそのフォークソングだったらこういうのをやってんのさ、こういうのをやるとおってなるんだよ ね、
なるほど
ね。それだけでお金くれる。
まずその人の注意を引く術をやっぱり自分が編み出したって考えてやってみた。
そうですね。
でやっぱりやってみたわけですね。
やってみたわけですね。
いくつかね、うん、いくつかのパターンでやっていたんですよね。
そうそうそう。
でこれが引きがいいのはっていうのは分かるし、そして海外に行って白人の方々が多いところって結構、まあ、何やかんやって言って田舎とかに行くといろんな差別があったりとかするわけですけど、アジア人でそれギターしてこうペイアテンション、要は注意を向けられてもらえたっていう、うん、その辺のなんか面白いエピソードってあるんですか。
これは多分、うん、本当の田舎に行っちゃったら通用しないと思います。
もう誰も目を向
けない。やっぱりそのアジア人だっていうだけで、うん、みたいな感じされたりすることありますから、
はい、
正直、
はい、
今はどうか分かんないけど、うん、僕の時代はあったんで、ただブリスベンとか、
はい、
バイロンベイとか、
はい、
あの辺に関しては、
ね、
全くなかったですね。
マインドがね、
たまにいますよ。たまにいますけど、
うん、
ほとんどそういう差別的なものはなかったですね、
うんうんうん、
でむしろもう単純にアジア人がああいうことやってるっていうのを面白がる人ばっかりだったです
ね。なるほどね。その面白がってくれることに乗った、
うん、
うん。
そっちの方だけだったんで、あんまりそのなんだろう、人種差別的なところで難しい問題があったりとかっていうのはなかった。
なく
てね。ただね、やっぱり危険なんですよ、
うん、
正直言うと。オーストラリア自体はものすごく治安のいい場所ではあるけれども、うん、ブリスベンっていう街はやっぱり夜中になると酔っ払いが ね、
でね、
あんま言いたくないけれども酔っ払いがね、
うん、
度が過ぎるとね、うん、ひどいやつはやっぱり殺人を起こしたりするのがいるんだよね。でね、最初にね、
うん、
その辺のブリスベンのあの辺にジェレミーっていう半分アボリジニみたいな感じの人がいて、
はいはい、
でその人がその近辺のストリートミュージシャンのボスみたいな感じになってたのね。
ほ
ー。でそいつに気に入られて、
うん、
お前ここでやってもいいと、
うん
ね、何かあったら俺に言ってこいと。
縄張りみたいな。
そうそうそう。ただ、
うん、
一つだけ約束しろと、
うん、
どんなことがあっても怒るなって言われて。
どんなことが
あっても、うん、いろんなことされるから。
あ、
水かけられたりだとかね、うん、若いやつがさパンツ脱いでね、うん、頭に乗せてきたりだとかね、そんなやつもいると。本当にその危ないやつがいっぱいいるから、
うん、
どんなことがあっても絶対に怒るなって言われて、お前がどんなに怒るが、お前がナイフを持って追っかけようが、向こうは薬やってんだと、
あ、
うん、危ないから。
あ、なるほどね。
だからまず大事なの
は、
そう、まず大事なのは、そういうやつらはみんな正気じゃないってことを覚えとけって言われて、う
ん、すごいいいレッスンをまだくれたんですね、
う
ん、
そうそうそうそう。で実際そういうのいっぱいありましたね。
ああ見ててね、うん、面白い。そんなへえ、
うん、
で結構そのストリートミュージシャンで月収があって、
はい、
それをどれぐらい続けてたんですか。
それはね、だからね、うん、その日本に帰ってこようって思って、それで分かるわけじゃないですか、うん、そんだけの金額になるってこと
は分かるわけじゃないですか。なるってことはやっぱりこう、低収入がちゃんと 得られるっていうことは自分の今度はね前からやりたかった音楽でできた。
そしたら、うん、半分日本行って半分オーストラリアでね、うん、ストレージミュージシャンやってみたいにしていったらなんとか食えるんじゃないかって思い始めるわけですよね、うんうんうん、で自分の今持ってる財産といろいろ考えた時に4年間は無収入でも暮らせるはずだって思ったのね、
はい、
うん、でそしたらじゃあ4年間無収入で暮らせるとしたらもう4年間だけやってみようと、うん、それで全く金なくなったらやめようって思って日本来るようになって、うんうん、
でそれが、う
ん、でそれで半分日本に来てる間はこっちでほとんど収入なんかないわけ。
ああ、うん、一応でもちゃんとどっかで
やってはいるけれども人も僕のことなんか知らないし、
ね、
いろいろ応援してくれてる人がいっぱいいたんですよ、うんうんうん、その人たちになんとか助けてもらいながらやって、うんうん、はい、でそうじゃない時はオーストラリアでストレートミュージシャンやりながら、うん、練習しながら、うんうん、そうやって少しお金が入るから、うん、それでやってるうちになんとかなっていっちゃった、うん、でもやっぱりその半分オーストラリア半分日本なんていう考えはやっぱり甘かったんですよね、うんうん、
そこでやっぱり決断を下さなければならなかった、
うん、そうそうそう、だどうしてもそれは無理だなと思って今でもねもしできるんだったらもう一回そういう風になりたいとは思ってはいるけれどもやっぱり今現状ではまだ日本で一つ一つ仕事丁寧にやっていかないと、
うん、
これはミュージシャンそんなに簡単に生きられる商売じゃないんで、うんうんうん、やっていけないんでとりあえずしばらくちゃんと日本で真面目にやろう
って思ったな。でもすごく面白かったのは今聞いててもね、
うん、
オーストラリアが、まあ、ストリートミュージシャンにもどんどん、まあ、稼いでるわけですよ、
うん、
稼ぐ場所でを選ばずにこっちの日本に帰ってきて半分日本で帰ってきてやってたことは、うん、あまりお金にもならなかった、
うん、
けれども日本にやっぱり帰るっていうことを決められたのは
まず一つは向こうでやってたのはカバー曲ですよね、うん、ビートルズだボブマーリーだレッドポップチューペッパーズだね、
要は人々が知っている、ね、
うん、人々が知ってる歌、うん、僕は自分の歌を作っていて自分の歌を歌って歌いた、うん、やりたいなと思ってたのが一つと、うんうん、そうするとこれはやっぱり日本でないとだって日本語わかんないんだから、
まあ確かにね、うん、
だから日本語で日本語の歌を歌いたい、うん、で自分としては自分は才能があるって思いたい、うん、思ってる、そういうのがあったから日本で何とかやりたい、うん、それともう一個はやっぱり震災ですよね、
うん、
ちょうどその2011年か、うん、あの日僕は東京に行って
311のね、
そう311の時ね、311の時に東京にいて、でその時たまたま奥さんも日本に帰ってきて、
はい、
でボロいアパート借りてたんですよ、ボロくもないな、安いアパートをね公家、うん、沼に借りてたわけ、
うん、
でそこにうちの奥さんを置いて僕は東京にいたの。
あ
で日本でこんなことが起こるんだって思って、うん、それまでオーストラリアにいるから、うん、日本で何が起こったって別に俺には関係ないぐらいのことを思ってたわけですよ、
うん、
ところがいざああいうことが起こった時に、うん、もし日本に何か起こるのであれば僕は日本にいたいと思うようになったのね。
あ、そういう震災を体験したことに何か日本に起こるんだったら日本で一緒にいたい、
うんうん、そうそうそうそう、うん、あ、だからやっぱり日本人なんだなと思ったりとか、年食ったのかな、日本人だったのかなとか、
もう日本と共にやりたいみたいな、
そうそうそうそう、
大和魂がよみがえって
きたんだ。何かあるんだったら日本にいようって思うようになって、だったら俺は日本で一緒に死のうとか思い始めて、うん、もし何か起こるんだったら、
うんうん、
でそういう風になって、でも真剣に日本に帰るって言い始めて、
うんうん、
で奥さんも説得して、
うん、
で日本帰ってきたんですね。
でもそれももう大きな、だって永住権まで取ってたから、
うん、
ずっとオーストラリアにいようと思ったら生活できるわけじゃないですか、
うん、
はい、それをやっぱりその震災を体験して、何なんだろうね、その
一つでもどっかにね、一つ僕の中で時代がシフトしたんだろうなという気はありました、
うんうん、
オーストラリアにずっと住んでいた時代はあの時代はあれでよかったと、
うん、
でこの次のステージがあるんだなっていう気が正直僕はしましたね、その時
は。それはまあ感覚的に、
感覚的にね、
うん、それでシンガーソングライターとしてね、
うん、
日本でやっていくっていうのはなんかもう未知なものじゃないですか。
もうめちゃめちゃ未知でしたね。
どこまでいけるかもわからないし、
そうそうそうそう、
そのやっぱりどこまでいけるかわからないその未知に対して望んでいく時のやっぱり人っていろんなものをやっぱりこう感じたりその決めなきゃいけないと思うんだけど、
うん、
サニーさん、さ、
もうサニーでいい。
サミーさんは、なんでそれができたのっていう
ね。サミーにさんつけようとするからダメなんだよね。そうなのよ。もうサニーって言っちゃえばいい。
サミーはなんでそれができたの、うん、多くの人はそこで、やっぱり一番こう、安全なところに行こうとすると思うのよ。
あのね、
うん、
タイプの問題だってのがあると思うんですよ、人によって。
人にはいろんなタイプがある。
うん。うん、安全なところにいて、うん、それが、安全なところってのは安心でいいやね。
うん、安心、うん、
安心でいいよね。安定して、それはいいんだろうと思うんだけど、うん、そこにずっといると、だんだん退屈になってきますよね。
サミさんの場合は。
はい。
はい、
退屈になってきたときに、うん、その退屈でいること自体がもう辛いわけですよ。う
ん、ああ、なるほどね。
うん。でそうすると、こうなんか新しいことをしますよね、うん。明日これで生きていけんのかなとかさ、そんなこと思い始めるわけですよ。
そのローラーコースター状態というか、うん、そういうのが、どうなるかわからない。
だってさ、うん、オーストラリア来たばっかりの、オーストラリア日本帰ってきたばっかりの頃って、なんかちょっと意地みたいなのがあって、はあ、音楽以外の仕事はしない。そして、はあ、オーストラリアに持ってる金は絶対に使わない。そう決めてたわけ。
はい、
だからすげえ貧乏で、40も過ぎてんのに缶コーヒー1本買おうかどうか迷うような生活をしてたんです、最初。うん。でも、それが楽しかったの。
あ、それは楽しかったんですね。
う
ん、
俺、この年になって、コーヒーどうしようか考えて買っちゃおうとかさ、それが面白かったんだよね。
皆さんね、どんな現状であっても、やっぱり選択だなと今聞いてて思ったんですよ。うん、楽しむか、苦しむか。
そう、
サミーさんの場合は楽しむっていう選択をし続けたんですよ。
まあそれ多分ね、ずるい言い方だと思うんですよ、うん、オーストラリア帰ればうちもあってお金もあって、うんうん、お金もあったってそんな別にお金もしないですよ。でも少なくとも、うん、普通の生活をする人の、
まあ、
普通の人もうちょっとあるぐらいは持ってたから、うん、あのそれがあってのバックグラウンドがあってのエセ貧乏だよね、ある意味ね、
うん、
でも自分の中では日本では俺はもうオーストラリアがどうこうじゃないからっつって、
うん、
で日本で仕入れたお金以外は絶対に使わないって思ってるもんね。お金なくなるとさ、街出てやっぱりまたストリートミュージシャンあったりして、これがまた日本だと誰もお金くんないのよ。
面白いね、そのストリートミュージシャンへのなんか、うん、そういった計らいというか、
う
ん、ね、
でそういう風になってくると、そこでたまたま僕を見た人が、自分は青山でファーマーズマーケットっていうのをやってるんだけれども、うん、そこで歌ったらお金になると思うよとか、
うん、あ、そういうアドバイスをくれる人がって、これとか、
もうすごいお世話になった会社で、ゼットンという会社があるんだけども、アルファテーブルってね、うん、
あ、知ってます、
アルファテーブルの会社だよね、はい、そこの社長、今の社長の鈴木さんという人が、はい、うちの、横浜のモアーズの、ビアガーデンで大きいステージあるから、うん、好きな時に来て歌っていいよと、
う
ん、でそこで投げ銭もらったらいいじゃないかと、で電車賃も出すし、それから来たら飲み食いも全部出すし、その代わりギャラは出ないけど、それはもう投げ銭で稼いでくれよとかね、
面白いオファーが来る
んです、ね、うん、そういう人たちがちょいちょい来るように現れて、でそこでなんとか食いつないで、
うん、外から見てなんか大変そうじゃないですか、うん、そうやってね、オーストラリアだったらそこそこの生活もできるけど、でもなんか今のその話聞いてたら、やっぱり兆し、誰かにそうやってこう支えてこうやり続けなさいっていうのが今のような話ですよね。
だからなんかね、うん、その時代ってね、うん、まあ、今もそういう部分あるけれども、うん、その時代って自分がね、うん、なんかそういうミュージシャンを主役にした青春映画の主人公にでもなったような気分になってた。
はあ、だって、ね、そうやって手を差し伸べてくれるっていうか、応援してくれる人ですよね、うんうん、その応援の仕方がそのキャッシュを、ね、払ってくれるとじゃなくても、こう自分ができることの中でこうオファーしてくれてたんだよね、
うん、山崎さくみさんだってそうだよ。
ああ、そうなんだ。
全然何にもあれじゃない時に長松茂さんってやつの、はい、やって二人で対談してるから、うん、たまたますぐ近所にいたら、うん、来ないよって言って、で歌ったらいいよって、でそこでそこで見てくれた人がいまだにライブに来てくれるもん。
やっぱりそこでファン作りが
したりとか。そう、
なんかやっぱりそういうご縁を引き寄せて、
おかげさまですよ、
ね、
やっぱりその人様に生かされてるっていう意識をちゃんと持ちますよ、うん、そういう風になったら、
ね、本当ですよね、うん、はい。それからまあ実際にやり続けて、
うん、
今の活動はもう全国、
そうですね、結構あんまり北の方に行くことがなくて、仙台ぐらいしか会ってなかったんだけど、もう少し北の方行きたいなとは思ったりはするんだけど、そうですね、今年もそんなに何を変えるわけでもなく、本当にただギター一本だけで、それをメインにずっといろんなとこ行って歌歌ってお金もらってそれで生活しようかなと。
ね、それ、まあ、それが一番自分が望んでることですね、うん、そのために都内とかではなくって、いろんな地方にね、まあ、仙台とか、まあ、例えば札幌とか、うん、それなんか誰か知り合いがいて、その人がなんかオーガナイズしてくれるんですか。
基本的には僕は全部を一人でやってるんですね。
自分でやってるんですか、
うん、だから例えばじゃあ仙台で、
まあ、ライブハウスとか箱を借りる、
だいたい仙台は泉ティ21っていうショーホール 400人の方であるんですけど、そこを基本的にこれ自分でやるって言っちゃって今ちょっと話違うんだけど、まあ、友達がそこの人じゃないですか、うん、でそういうの人が取ってくれて、
あ、まあ、と仙台だった、うん、仙台にいるお友達がこのホールいいよって言って
そう
ブッキングはしてくれる、
ブッキングはしてくる、ブッキングはやっぱり自分ではできない
んで、できないね、うん、その現地にいないとこう、うん、そうなんか事務作業手続きがいる
わけですよね、公共ホールはね、公共ホールはどうしてもそれできないんで、うん、公共ホールの場合はそういう風にしてやってもらって、であとは基本的に ほぼ全て自分でやりますね、集客から、ね、ただ集客なんかもそのそういう人たちが助けてくれますね、
そうですよね、う
ん、お任せするんじゃなくて、
助けてくれて自分も発信をしていって、
お任せするのではなくて、うん、基本的には全部自分が頭になってやる、だけど主催者は基本的には自分だけど現地主催者ということでどなたか助けてくれる人を
立てて、
う
ん、必ず立てて、必ずあちこちどこに行ったとしてもいるんですよね、
そうですね、
へ
え、で小さいライブなんかの場合はもう完全に全て自分でやりますね、
そうですか、
うん、50人60人100人ぐらいまでのやつだと大体自分で全部やりますね、
うん、特にそのなんかプロモーションとかっていうのは、うん、
ほぼ口コミですね、
そうですよね、うん、なんか
フェイスブックで出すぐらい、
フェイスブックで出してきてくださいみたいな、
うん、
それで来る、
それだけではない、
そうですね、だから、うん、その辺どうやってそうやって自分
のもう暇だから、はい、ずっとメッセージ送ってんの、
メッセンジャー、
そのうちそのうちフェイスブックで止められたりとかして
どんどんとこうやっぱり皆さんにはこうやっぱり発信し続けていくということ、
僕は本当に基本のなんだろう姿勢としてやりますよ、うん、来いよじゃないわけですよ、
じゃないですね、
やるんで、せっかく行くから、うん、来てもらってもいいですかっていう、そういう
そのスタンスね、来てもらっていいですか、うん、って来てほしいですよ、
うん、もう行きますよって言ってくれるわけですよ、
だからまあお願いするっていう上手、お願いすること
お願いします、お願いします、
お願いすることが上手でないと、うん、人はやっぱりそのゼロからこうやって立ち上げるときっていないですよね、うん、そうやってお願いするっていうことなんですね、
で友達なんかが紹介してくれたら、うん、その人の連絡先聞いて、うん、自分で紹介してもらったユーサビですってちゃんとご挨拶して、
すごい行動力ですね、それで
なんかね
動いてるわけ、
動ける限りは自分で直接つながりたいわけです、うん、だからなんか僕ファンっていう言葉が嫌いで、
うんうんうん、
来てくれる人は全員友達っていう、そういう風にしたいわけ、
来てくる人は全員友達だって、
うん、ただ申し訳ない話でやっぱりその50人になってこの脳みそだとね全部覚えられないわけですよ、
はい、
だ申し訳ないなとは思うんだけど、うん、まあ、そこは皆さん理解してくれるんで、はい、そこまではやっぱり無理だろうって分かってくれるんで、うん、何度も来てくれる人はやっぱりもうだんだん顔も名前も覚えてくるし、
もうだんだんね、もう明らかにでももう本当にファンですよね、うん、また聞きたいと思って、
うん、ただこのファンっていうか自分としてはお友達が増えたっていう風に大体、うん、でそれ超えた時に今度またそのファンっていう人が連れてきたらそれはそれでいいなとは思ってはいるけれども、うん、現状では自分でなんとか把握できる範囲は自分で把握したいっていうところです ね、うん、ね、
シャミーさんはシンガーソングライターとしてこれからこの社会が変化をしていくと思うんですけれども、うん、なぜそれを続けられるの？
好きだからですよね、もうそれだけですよね、
でも時々その好きであってもいろんな弊害が起こってくるじゃないですか、はい、思い通りにならないことって、はい、そういう時って自信なくなったりとかしないんですか？
しないですね、思い通りにならないことがあって人生、
うん、
あって面白いもんだと思ってるんで、うん、思い通りにならなかったことをどうやったら思い通りにできるか、うん、できるところまで頑張って、できるところまで頑張ってできなかったことに関してはこれはできなくていいもんっていう風に考えちゃう、何でも都合のいいように考えるんですよ、
何でも都合のいいようにというか結構ポジティブですよね、
うん、
くよくよしないという
か、だってね、うん、僕高校の受験を失敗したんですよ、うん、あの時あの高校に行っちゃってたらこんな人生ねえなって思うもん、あの時はあんなに一生懸命勉強してなんで俺落ちたんだろうって思って泣いてさ、
うん、
ほいでうちの親父が3万くれてお前そんなことで泣いてんじゃねえバカ野郎っつって、男が高校落ちたぐらいで、まあ、3万やるから全部食ってこいって言われて、
うん、遊びに行ったんですか、
うん、で遊び行って、うん、遊び行っても面白くもなんともないわけですよ、もう辛いから、
辛いよね、
うん、でも今冷静に考えたら、うん、あの学校に行ったら今の人生ない
もん、なかったなと、
うん、
ね、一番 その時に一番行きたかった学校だけど落ちてよかったんですね、
そうなんです、あの時落ちてなかったら今、うん、まあの時落ちてなかったらまた違う人生があったろうけどね、
まあそうでしょうけどね、うん、
あったろうと思うけど、うん、それなりにいわゆる一流といわゆる規模に入ってどうのこうのみたいなのもあったかもしらんけれども、
うんうんうん、
今の方が多分面白いんじゃないかと僕は思うんですね、
はい、で私たちはこの人生だけで終わらないってさ、ね、話したと思うんですけれども、うん、来世があるとしたら、
うん、
何をしますか？
何するんでしょうね。来世があったらこれをしたいっていうのは正直に言うとあんまりないです。
ないんです、
うん、あのむしろその場で何が出てくるかを見る方が面白いかな
っていう。面白いかなね。あ、じゃあそのもう本当に今を楽しむっていうところに意識がいってるっていう感じですね、
うん、そうですね。先々のことはあんまり考えてないから、うん、この年になってこれでいいのかなと思うことはありますね、
うん、
やばいかな俺とか思ったりしますよね。
そうなんですか？
思いますよ一応。いや、思わなきゃいけないのかなと思ったりとかして。
あ、思わなければいけないと思うけれども思ってないでしょ。
うん、
なんか思ってるように見えないんだよね。なんか
あんまり思ってない
思ってないと思うそれだけやっぱりなんかね、その今ある自分のなんかこの場が大事にされてる方かなって今日ずっとお話聞いてて思ったんですね。
だから自分の人生の生き方に関して、うん、何かこう疑問を持っててしまう人が多すぎる気がしてならないんですよね。
私ってこれでいいんだろうか、うん、なんか私って本当はもっとできるんじゃないかとか、他にもっと自分が向いているものがあるんじゃないかと思う方が結構多いです、
うんうん、ですよね、うん、でそこで僕がすごく不思議なのは、まず今目の前にあるものこのを最大限までやってみてから考えたらよろしいんじゃないですかって思っちゃう、ね、っていうのがありますね、
うん。まだ歌をね聞かせてもらってないので、はい、そろそろこの辺でですね、サミーさんのなんかこのスピリチュアルオーディエンスの方に聞かせていただけたらなと思います。
これ甥っ子が生まれる時にね、姪、
うん、
っ子がいたんだけど、甥っ子が生まれた時に甥っ子男の子でしょ。姪、
うん、
っ子の場合は可愛い可愛いでもそれでよかったんだけど、甥、うん、っ子は男の子だから夢だ希望だ言うわけですよ、ミュージシャンって、
うん、
夢を持ちなさい希望を持ちなさい、うん、願いは何でも叶うのだからみたいなこと無責任なこと言うわけですよ。僕もそうですよ、
うんうん、
だけどまず強く生きなさいっていう、うん、何があっても絶対に負けないっていう気持ちを持ちなさいって思って作った歌が、
はい、
君を生きてっていう、
君を生きて、
音楽劇の主題歌になった歌です、
はい、
メッセージっていう歌。今君に君にならできること本当は何にも言わなくても、君になら分かること、雨の降る日は空を見て雲は少しずつでも動いてる、いっそ粒濡れになってみよう、君はそんなくらいで倒れないから、だからだから君の行く先に辛いこといくつもあったとしても、いつかいつか全部乗り越えた君の笑顔に会えるだろう。悲しいこと、いつか君が人々を照らす日を信じよう、風の強い日に種が散る、君が歩く大地に花が咲く、そして悲しみを超えるとき、みんな同じ未来を目指すだろう、だから
だから君の人生にたくさんの仲間が集いますように、いつもいつも全部乗り越えた君の笑顔に会えるだろう、会えるだろう。だからだから君の行く先に辛いこといくつもあったとしても、いつかいつか全部乗り越えた君の笑顔に会えるだろう。
素晴らしい、ありがとうございました。もう皆さんいかがでしたか。なんかね、あっという間にね、もう1時間なんか経っちゃって、
あら、
ワープした感じですね。
ワープした感じですね、
はい、本当に今日
すいません、なんかもう好き勝手に喋りましたね。
いやいや、もういっぱい喋ってもらって私がサミーさんをサニーさんって呼ぶのはなんか分かる気がするんですよ、
はい、
一緒にいてなんかいろんな出来事を本当に体験しながらもね、今大好きなことをねやってらっしゃってて、くじけることがあったとしてもなんかこの太陽の光を、ね、うん、こうどんどん浴びてこう前進していくような。でもこれからはサミさんって呼びますね。
はい、そうしてください。
今回のゲストはユーサミさんでした。で、サミさんこれから先のスケジュールとかは、
はい、今
ね、ホームページに、
そうですね、ホームページ、それからFacebook なんかにも出しますし、
はい、
ホームページとかそういうね、はい、IT に関する情報関係ですね、
はい、
もうちょっとちゃんとやんなきゃいけないなと思ってますんで、ちゃんと今年は頑張ります、
はい、でも一番いいのは多分 Facebook ですよね。
Facebook が一番簡単に出ますね。
Facebook は結構更新していらっしゃっていて、はい、皆さんはですね、ユーサミーさんのね Facebook 探してください。
それからユーサミー .net で、
あ、ユーサミドットネットでも
一応ちゃんとやるようにします、
はい、そして音楽はそこから購入できるんですね。
ね、音楽はね、ユーサミストアっていうのがあります。
ユーサミ
僕ね、アマゾンにも出さない、タワレコにも出さないっていう、
は
い、
ね、
もう全く個人商店、
個人商店でやってますので、
ユーサミストアで、
ユーサミストアに行ってみてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。